聖書を朗読します。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町へ向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ漬けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を産んだ。それで布にくるんで会話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
はい、ご質問ありがとうございました。それでは本日のメッセージ、世界を動かすのは誰か。
改めましておはようございます。大変暑い日曜日になりましたけれども、健康も守られまして共に礼拝できることを大変嬉しく思っています。まあ、夏は、イライラをしやすい、そういう時であるかなと思うんですけれども、イライラの原因いろいろあると思います。しかしその多くは自分の、思い通りにならないというようなこと、それでイライラするということは大変多いと思うんですね。で、その中で自分よりももっと大きいところで自分を動かしてしまうような、意に反して動かざるを得ない、そういうような時というのはやはり大きな、イライラの原因になると思うんですね。今日は、クリスマスの度にこのルカの福音書の2章のところからメッセージがされますけれども、そのルカの2章のところから、そうした自分の意に反して動かざるを得なかった人物、そして私たちもまたそういうことを経験してイライラし思い煩い、時には爆発をしてしまうような、そういう時があるわけですが、どう対処していったらいいのか、またどんな結果が生まれるのか、またそのことからどんなメッセージが聖書は描こうとしているのか、そういうことを、お話したいと思います。では一言お祈りをしますので、黙祷にしてお取りください。恵み深い天の父なる神様、今御言葉が朗読されました。2000年前、ヨセフとマリアがあなたの御子イエス・キリストを誕生するその出来事のところでございます。神様、そのようなクリスマスのメッセージを超えて、今日あなたが語っていらっしゃることが何であるのか、お一人お一人がよくわかるように、そしてまたそれを通して心に平安と祝福を体験していくことができますように、主が導いてください。語りのしもべを、またお聞きになる方々を豊かな祝福を持って臨んでくださいますように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。さて、最初にこのヨセフとマリアが動かざるを得なかった皇帝アウグストのこの住民登録命令ということについて、少しだけお話をしておきたいと思うんですね。私は高校生の時に、歴史を勉強しました。その中で、クリスチャン、カトリックの西洋史の先生であったんですけれども、結構キリスト教の歴史については詳しく教えてくれました。で、当時クリスチャンでもなかったんですけれども、初代の皇帝はシーザーと思っていたんですけど、私はそうじゃなくてアウグストだということを教えてくれました。で、この初代皇帝アウグストが聖書に出てくる、先ほど読んでいただいたわけです。あの偉大な帝国ローマ、このローマを導いた初代の皇帝、それがアウグストだ。紀元前27年から紀元後14年まで治めたところの大きな指導者であったわけですね。その皇帝アウグストの時代に最初に出た住民登録命令というのがあります。これは非 指導者としては当然考えられることであったんですね。というのはローマが世界中を戦争に勝利をしまして平定をいたしましたけれども、そこで使ったのは当然軍費を当然たくさん使ったんですね。そのために国が経済的には潤ってはいないので、そこで住民登録をいたしまして税を納めさせるというのは政治家としては当然のことであるわけです。そこでアウグストは世界中の、まあ、今ローマの支配の中にある人々に生まれ故郷に戻ってそこで住民登録をしてというその命令を出したわけですね。まあ、表面的には世界各地に散っている人たちが生まれ故郷に戻って安定した生活をするようにという名目ではあるけれども、まあ、政治家としてはそこで税を納めさせる台帳を作るというのが当然のことであったわけですね。でそれがいきさつであるわけですが、これはまたヨセフとマリアにとっては漆黒迷惑千万だったんですね。というのはマリアは9ヶ月の身重になっています。まあ、いつ生まれても良いというような状態であったわけでしょう。しかも彼らが住んでいたのは、まあ、ナザレという小さな町、まあ、ユダヤの地方の地図がありますけれども、ガリラヤ湖と死海というのは北と南にありまして、ガリラヤ湖は風光明媚なところです。死海というのは死の海と書くように世界で一番低いところにある湖で、非常に大きな湖です。しかもそこには塩分が非常に濃くて、人間でもそこで泳ぐとぽっかりと浮かんでしまうというような、そういうような潮の海であるわけです。でその2つの海、湖に、まあ、覆われているような、そういうのがイスラエルなんですけど、ナザレというのは北の町です。そしてベツレヘムというのは死海の近くの小さな町です。そこを直線距離でだいたい150キロぐらいあります。まあ、昔のことですから道路整備もない、アスファルトも敷いてない、しかもやっぱりいつ強盗が出るかもわからない、エリコというところの強盗の話がルカの福音書に出てきますけれども、そういう追い剥ぎが出てくる危険性もあるということを考えると、一層重い腰を上げるというのは並大抵のことではなかったんですね。しかもちらちらと行くということを考えると300キロを超えたような長旅ですね。ですからヨセフとマリアはナザレで産む、そういう予定を立てていたかもわからないんですね。ところが皇帝アウグストからの勅令ですから、これは命令に従わざるを得ない。しかもユダヤというのは不穏な空気が流れている、そういう国なんですね。唯一まことの神しか信じない、皇帝が神だと言おうと何と言おうとそんなものは信じないというようなところですから、治めにくい国なんですね。ですからローマの皇帝はユダヤのところには特別に優秀なあるいは有能な総督を使わして、そこを治めさせるというのが通例になっていたわけです。そんなことですから直接の特別支配下にあるような、管理下にあるような国としてユダヤはありました。ですから従わないような人が起こってくると当然処罰されるわけです。仕方なく重い腰を上げねばならない、これが自殺であったんですね。自分の意に反してことが起こる。皆さんお母さん方もこの中にたくさんいらっしゃいますけれども、例えば9ヶ月の時、身重の時に長旅はまずしないでしょう。あるいはロバに乗ってゆらゆらというのではなくて、でこぼこ道をガタガタとしながら行くというのは、これは流産の可能性もあるわけですから、それは当然動かないことになるだろうと思いますけれども、動かざるを得ない、あのアウグストメガ、こういうような思いが出てきても当然だったと思うんですね。一層のことをユダヤ出ようかということも思いもあったかもわからない。しかし彼らは従うんですね。4節にヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、 身重になっている許嫁の妻マリアも一緒に登録するためであったということで重い腰を上げた。これがいきさつに、まあ、こんな状態で直接命令が来て動くということはないかもわかりませんが、自分の預かり知らないところで何か自分に物を言う、動かす、そういう存在ってあるでしょう。自分の置かれている世界、自分の置かれている環境、そういうことで自分の意のままに動いているときには気持ちがいいけれども、自分の意のままに動かないようなことが起こったり、命令を発したり、動かざるを得ないようなことが起こると、やっぱりイライラするということはあるわけですよね。で、そんなときにヨセフとマリアが取った行動は、従順に従ったということなんですね。その結果、何が起こったかということ、それは3つのことが起こりまして、1つは、神の特別の守りということが言えるわけですね。6節7節を見ますと、ところが彼らがそこにいる間、つまりベツレムに戻ったわけですが、そこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだって書いてあります。旅は危険であったでしょう。ロバに揺られて凸凹道を行くというのは追いはぎも出る危険性も考えれば危険ではあったと思いますが、流産することもなく月満ちて、十月十日という言い方があるように、月満ちて初子を産むことができた特別の守りということを彼らは経験したということなんですね。アウグストが何と言おうと、どういうことが起ころうと、神の守りの中にあったんだということなんですね。ここで聖書をちょっと一つ引いておきたいんですけれども、信仰者の道というのはですね、安楽な道ではないんです。しかし安全な道を歩むことを我々は生きることができるんですね。ちょっと詩編というところを開けてみたいと思います。ここへ戻っていきますけれども、詩編の37編23節24節を開けてみていただけますか。旧約聖書の真ん中あたりですね、詩編の37編23節と24節。第3版をお持ちの人は940ページ、第2版をお持ちの人は863ページ、詩編37編の23節、人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても、松坂様に倒されはしない。主はその手を支えておられるからだ。我々信仰者も時として倒れる場合があるわけでしょう。だから倒れないというようなことを思っていたらつまずく可能性もないわけではない。倒れるということもあるわけです。しかし信じていいのは、倒されても真っ逆様に倒れるような決定的なダメージを受けるような、そういう倒れ方はしない。なぜなら主がその手を支えておられるからだって言うんですね。これは信じていいんです。長年クリスチャン生活を送っておいでになった方は、そういえばあの危険の時があったな、そういえばあの病気の時があったな、そういえばあんな心配をしたことがあったな、子供のことで、職場のことで、学校のことで、人間関係で、いろんなことでもうダメだと思うこともあったなと思い起こすんじゃないでしょうか。しかしあなたは守られてきました。真っ逆さまに倒されるということはないんです。主がその手を持って支えておられるからだというんですね。ヨセフとマリアも9ヶ月の身重で凸凹道を、追いはぎがいつ出てくるかわからないような危険な道を行くというのは大変心配であっただろうと思います。しかし神の守りを受けて、ちゃんと無事に、まるでナザレにずっとおって出産をするかのごとくに、十月十日守られて出産をすることができたという、神の守りというのを彼らは経験したということです。これ第一です。しかしもう一つ大きなことがある。それは神の真実というものを知ったということなんですね。10ヶ月前マリアに御使いが現れて、あなたは救い主を宿しているということをお告げを受けるんですね。体内に宿っているのはヨセフを通してではなくて、 神ご自身が直接に命を授けられた罪の介入なしで生まれるところの人類の救い主、イエスというお方だということを言われる。それから10ヶ月経ちました。彼らはなぜかナザレから重い腰を上げて旅をしなければなりませんでした。そしてベツレヘムに来なければなりませんでした。そしてベツレヘムでイエス様の誕生を迎えたんですね。これはすごい大きなことが分かっていたんです。ちょっと旧約聖書、これも開けなければ分かりませんが、2箇所というところの5章の2節、第3本をお持ちの人は1523ページ、第2版をお持ちの人は1398ページ、第3版をお持ちの人は1523ページ、第2版をお持ちの人は1398ページ、2箇所の5章の2節。よろしいでしょうか。これはですね、イエス様がお生まれになる700年ほど前に、預言者ミカという人が神の霊感を受けて書き表した書物、それが2箇章なんですね。その2箇章の5章の2節のところで、神様はミカを通してこう語られたんですね。2節、ベツレヘムエフラテよ、これベツレヘムの村の名前のことが、まあ、人格代名詞のごとくに語られているわけですが、ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。つまり救い主はベツレヘムという小さな村からお生まれになるということが予言されていたんですね。すると敬虔なヨセフとマリアという人たちにとっては、救い主誕生というのはよもや自分たちを通してとは思わなかったでしょうけれども、律法の学校に行き、あるいは街道に行って礼拝を捧げるたびに、律法学者たちから約束の救い主は今はローマに支配されているけれどもお生まれになる、そのお方はベツレヘムという小さな村からお生まれなのだということは聞いていたに違いない。その時にベツレヘムで誕生を迎えた出来事が、あの10ヶ月前に聞いてきたあの話が、神の見つけが本当に起こったという、なんというかすごい出来事が分かっていったんですね。これはまあ本当に戦慄を覚えるようなことだったと思いますよ。ベツレヘムについてしばらくだった頃、陣痛が起こり、そしてイエス様がお生まれになった。あの2箇所が予言しているところの予言の成就がまさに起こった、そういう思いというもの、神が語られたことが今実現している。まあ私は信仰生活というか牧会生活、牧師としていつもそれを超えて感動を覚えさせられるのはね、神が今私にこの教会に御業を成していらっしゃるということをはっきりと実感できるとき、それはすっごい、牧師冥利に尽きるというか、信仰者冥利に尽きるというか、そういうことなんですね。ヨセフとマリアがベツレヘムについてしばらく経った頃、イエス様を出産したというときに、あの予言がこの時今成就した、そういう思いを彼らは感じたに違いない。3つ目、それは最高権力を持つ人物や命令のまだ上に、全てのことを支配しておいでになる神がいらっしゃるということが分かったということでしょう。皇帝アウグストといえば、泣く子も黙るというようなローマの神と称せられた、 初代皇帝、実力者です。今のアメリカとかロシアとか、あるいは欧州とかを統合したような国を治めている指導者と考えたらいいでしょう。そのアウグストが全てを実権を握っている権力者、みんなはそう思っている。しかしそのまだ上にアウグストの直接命令でさえも母子愛の中においてことを動かす。なるほど、アウグストが発した命令であったでしょうけれども、その発した命令をさえも用いて神がヨセフとマリアに働きかけて、ちょうど一ヶ月前旅をするように仕向け、アウグストはそんなことは全くわからない中で、自分が発したと思っていたかもわからないけれども、救い主の誕生のために自分が神にまるで操り人形のように、よし今日発しようということに動かされたに過ぎない、そういうことを思うんです。アウグストが世界を動かしていると思えば、そのアウグストに動かされている自分というのは面白くない、嫌だ、あんな命令を受けるとは許せない、こんな思いするかもわからない。クリスチャンも生きている中で、自分の置かれている環境や世界の中で自分を動かすような存在というのは必ず一人や二人はいるでしょ。好ましくない人もいるかもわからない。しかし信じることができるのは、そういう人が発したことであれ、何であれ、そのまだ上に全てを支配し、私を顧みて動かしていらっしゃることの結果、こういうことが起こっているんだという、悟りといっても、こういう思いにクリスチャンは置かれるんですよ。だからあなたは一平社員かもわからないし、あるいは従業員かもわからないし、あるいは小さな力しか持ってない存在かもわからないけれども、信じていいのは、あなたの支配者は社長でも会長でも、あるいは誰かでもない、ことの何かの事象でもない、神ご自身が全てを支配していらっしゃる。その中に私は生かされているんだという意識なんですね。こういう思いにとらわれると、人に変に反発したり、変に抵抗したりする必要はない。わかりました。しかしことは、あなたが動かすこと以上に神によって私を動かされているんだという思いがあるんですね。で、その思い煩いっていうのはですね、自分のせいなのに他人のせいだとしてイライラしている状態、これ一つあります。もう一つは、自分のせいでないのに自分が解決をしなければならないとしてイライラしている状態、どっちかなんですよ。自分が取り組まねばならない課題を他人のせいにしてイライラしている、もしくは自分の責任では全くないのに自分がことを動かさなければどうにもならないと思ってイライラしている。特に後者の場合には、まさに今日の聖書の話そのものなんですね。自分の置かれている環境以上のところで自分を動かしてイライラするということが起こりうるわけです。しかし我々が知っているのは、一体世界を動かすのは誰なのかということなんですよ。あなたが関わりを持っている偉い人ではないんです。あなたが関わっている何かの出来事ではないんです。そうではなくて、出来事とか人物を超えたところの神があなたを関心を持っていらっしゃるんです。そのためには、あなたが関係を持っている人物を通して時には動くことがあるんです。でもそれは所詮神の支配の中にしかない。そういう信仰を持って生きていくときに、イライラというものを解決していくことができるんですね。あなたの人生にもアウグストがいるんじゃないでしょうかね。抵抗しがたい運命のようなアウグスト、時には降って湧いたようにあなたを動かしてしまうような病気や、あるいは責任というような予定を狂わすアウグスト、また実際の人物、そういうアウグストなるものがあなたの人生にはいるんだろうと思います。
かし、アウグストもまた神の見て、神の支配の中でしか動いていないということなんですね。アウグストがことを発してやったんじゃないということなんですよ。なるほど、人口調査をするという命令はアウグストから出ましたが、二箇所の五章の二節で読めば、全人類の救い主誕生のために、まるで世の中が信仰のない世界でことが動いているかのように見えるけれども、実はもっと大きなところで、神の着々とした人類の救いのためにことを動かされる神がいらっしゃる。そういう信仰を持つことができるんですね。そういう大きな信仰を持つことができるようになってくると、あんまり人だとか物事だとかに支配されない生き方っていうのが生まれてくると思います。そしてアウグストをも受け入れていく、そういう信仰、それはアウグストの顔を恐れて動くんではない、その背後に、その上に神がいらっしゃると信じて動いていくところの信仰、ここに導かれるわけですね。皆さんの人生、アウグストがいると思いますけれども、今日の御言葉の真理の一つ一つが皆さんにとって益となるようになっております。一言お祈りして終わります。
天の父なる神様、あなたの御一人をイエス・キリストの誕生、その歴史の出来事、その出来事の中にことはローマの皇帝がことを発したことによって動いているように見えたかもわからない。しかし聖書は違う角度から描いています。信仰という思い、御言葉という真理、そこに立つときに、この世の権力者であれ何事であれ、それを超えた世界を知ることができるようになり、心の苛立ちやまた思い煩いから解放されていく世界を私は知ることができるようになります。御手の中でしか動いていない、しかも愛の神によって私は動いていく、そうした信仰によって平安と確かな安全な人生を生きることができる、そのことを思いまして心から感謝をします。今日おいでになっていらっしゃるお一人お一人の中に、ある意味には象徴的なアウグストが存在している、そういう方もいらっしゃいでありましょう。神様、どうかアウグストに支配された人生ではなくて、アウグストを超えた誠の神によって生かされている、支配されている、その愛の支配の中にあることをどうぞ深く知って、信仰によって生きていかれることができますように。尊い御子イエス様の名を通してお祈りいたします。アーメン。